それではセッション1、メルマガライティングマインドセット始めていこうと思います。はい、ウェルカムメッセージでもですね、成功の3要素ということで、そのうちの一つに、マインドセットを挙げました。で、このセッション1はですね、そのマインドセット、メルマガにおけるマインドセットを、いくつか紹介していこうと思います。で、このマインドセットがあることで、行動のね、指針が決まります。そうすると、メルマガで何をやればいいのかとか、どうするべきなのかというのが、自然とね、決まってくるので、迷わず行動し続けることができるようになると思います。では早速入っていきましょう。まず1つ目、メルマガはメディアである。メルマガはメディアである。はい、これですね。これめちゃめちゃ重要な考え方なんですけども、そもそもメディアっていうのは何でしょうか。ここで言うメディアっていうのは、例えばテレビとかラジオとか雑誌とか YouTube とか、そういったものと同じメディアとしてメルマガを捉えてください。じゃあこういった、テレビとかラジオ、特にですね、テレビラジオ、あと YouTube もそうですね、っていうのはどういったところから収益を上げてるでしょうか。テレビって僕たちはこうテレビさえ持ってれば、まあ、パッとつけたらね、タダで見れるわけです、番組を。ラジオも同じですね。僕たちは、放送局、テレビ局に、お金を払っていないのにもかかわらず、彼らは収益を上げています。まあ、それはどこからお金が上がっているかっていうと、広告なんですね。 CM です。で、僕たちがテレビを見る。で、その番組の合間合間に CM が流れていて、その CM を掲載するお金ですね。それを、企業からもらっているわけです。で、この広告費をたくさん稼ごうと思ったら、どうするべきなのかっていうと、視聴率を稼がなきゃいけないわけです。よりたくさんの人に見てもらえる番組作りをしなきゃいけないと。なので、テレビ局の番組の指標っていうのは視聴率っていうもので、決まってくるわけですね。どれだけの人が見ているのか。で、より見てる人が増えれば増えるほど広告費も上がっていく、収益が上がっていく、売上が上がっていくという形です。まあ、つまりテレビを見てもらわなきゃいけないわけですね。ってなると CM ばっかり流していても意味がないわけです。つまり売り込みばかりでは売上が増えない。そうですよね。もし1時間のテレビ番組のうち40分間が CM だったら見ないじゃないですか。うん。そうじゃなくて、しっかりとコンテンツ、価値提供しているからたくさんの人が見てくれる。結果としてその間で流れている CM の広告費が上がるわけですね。そう。それと同じです。メルマガはメディアである。つまりメルマガは売り込みの道具ではなくて、テレビ番組のようなメディアであるっていうことですね。売り込みの道具ではなくて、テレビ番組のようなメディアであると。つまり僕たちも価値提供をしていく。そして CM、テレビでいう CM と同じく、僕たちが何かしらの商品を案内したりとかする。まあ、なので、ここで見えてくるのが運用の指針ってやつですね。どんぐらいの割合で価値提供をしてすればよくて、どれぐらいの割合でセールスをかけていいのか。だいたい、テレビ番組をイメージしてもらえると割合が見えてくると思います。まあ、だいたい、8対2とか7対3とか、それぐらいですかね。価値提供を8、セールスを2みたいな感じで割合として見ればいいと思います。そして次のマインドセットです。これ多くの人が間違ってしまうんですけれども、メルマガを始めても別に教えようとしなくて OK です。多くの人は、教えよう教えよう、何かノウハウを出さなきゃっていうふうに思うんですけれども、そうではなくて教えようとしなくて OK です。じゃあさっきの話の続きになってくるんですけども、メルマガはメディアです。じゃあ、まあ、そのメディアで人気な番組ってどんな番組ですかね。テレビ番組って、要は人気な番組であれば視聴率が上がるので、より収益性が高い広告費がもらえるというわけですけれども、人気の番組って、多くの人が見たいと思うような番組ってどんな番組ですかね。それはドラマとかバラエティとかニュースですね。 このあたりは視聴率をリサーチしている会社のサイトに行けば見れるんですけれども、どの時期を切り取ってもドラマ、バラエティ、ニュースっていうのは安定して視聴率が高いです。で、まあこのドラマとかバラエティとかニュースっていう結果をもとにですね、僕たちもメルマガでどんなことを書けばいいのかっていうのが見えてくるんですよ。例えばドラマっていうのはストーリーとか物語ですよね。理想の自分を例えばドラマ の登場人物とかに投影してみたりとか、あとはまあ歴史的なね、知的好奇心を物語を通して満たすとか。で、バラエティっていうのはまあ単純に言えばまあ面白いことですよね。まあクイズ番組みたいに知的好奇心を満たしてくれるものもありますし、普通にね、なんか漫才の番組だったり、コントの番組だったりとか、あとはまあ美味しいものを食べたりグルメとかね、そういったものっていうのはずっと人気です。うん。そういったまあバラエティに富んだ、面白い、楽しめるコンテンツ。そしてニュースですね。ニュースってやっぱり世の中の人は、世の中の流れっていうのをやっぱ追いかけるんですよね。なので、例えばですけど、自分の業界内で起きたニュースだったりとか、自分の見込み客にとって関係がありそうな、最新情報、ニュース性のあることを書けばいい。みたいなことが、このマインドセット、テレビ番組だっていうふうにマインドセットを置くと見えてきます。じゃあ逆に、人気がない番組ってどんな番組ですかね？それぞれの、個人の好き嫌いはもちろんあると思うんですけども、まあ一般的に、人気がない、視聴率が低いものっていうのは、まず放送大学ですね。ただで見れますけれども、誰も見てないと。まあ誰もって言ったらまああれですけども、ほとんどの人が見ていない。で、教育テレビですね。ものによってはね、話題性があって、人気になった、一時期の大王三日みたいな、人気の番組ができたりしますけれども、基本的に教育テレビも、視聴率は低いです。つまり何かっていうと、お勉強なんですよ。お勉強の番組っていうのは、基本的に人気がありません。これなんでかっていうと、勉強はしたくないんですよね。雑学とかクイズみたいな、ああいう知的好奇心をこう満たしてくれるような番組っていうのは、人気なんですけれども、本当にザ・お勉強。堅苦しい形での、知識を与えられるような番組っていうのは人気がありません。じゃあさっきの通り、人気の番組真似するべき。じゃあ人気ない番組は真似するべきではないっていうことですよね。ってなると、このマインドセットとこう一致してくるんですけれども、放送大学とか教育テレビみたいに、これはもう勉強を教えますという番組が結構多いですね。特に放送大学は。そう。でも、教えられても面白くないんですよね。このあたりは他のマインドセットでも絡んでくるんですけれども、そう、教えようとしてしまうと、結局、放送大学のように、ただ知識を並べて、終わってしまうようなメールが出来上がると。そうではないんですね。読者の方が見たいのは基本的には面白いもの。で、かつ、面白い、楽しみながら、学べる。そんなメルマガがいいわけです。で、これに関しては、モデリングのおすすめがあります、番組が。それは、笑っていいともですね。もう終わっちゃいましたけども、まあ30年続いた、長寿番組ですね。笑っていいとも。この番組の編成というか、その構成をモデリングすると、メルマガにもね、すごく役に立つんですね。で、あの番組って、まあメインの司会者はタモリさんですよね。でも、ご覧になったことがあればわかるかもしれないんですけども、別にタモリさんが超絶人気司会者みたいな、立ち位置でやってるわけではないんですよ。あの番組っていうのは。まあもちろんタモリさんっていうのはすごい人なんですけども、すごい人だと思うんですけども、番組の作りとしてタモリさんがすごい、タモリさんが面白いではないんですね。どういうことかっていうと、例えばテレフォンショッキングってあったじゃないですか。あれっていうのは、タモリさんが司会となって、いろんな人がゲストで現れるわけですね。その時々で、人気の人だったりとか、話題の人だったりとかが、来るわけです。あとは、 人気ランキングみたいなのもありましたね。その食べ物の人気ランキング、店舗の人気ランキングを当てるみたいなのもありましたし、まあ、クイズ形式のものもありましたよね。つまり、タモリさんを中心にしていろんなコンテンツを提供していたんですよ。あの番組っていうのはゲストを呼んで対談も提供する、クイズ形式で、最近の流行りを、シェアするだとか、あとまあ雑学だったりとかもありましたし、あとはなんかみんながね気にするような業界の裏側みたいなのを、話すみたいなのもありました。うん。まあつまりこれをモデリングするってどういうことかっていうと、教える。教えよう、教えよう。教科書みたいなことをするんじゃなくて、あなたを中心に様々なコンテンツで楽しませるわけです。なので、まあテレフォンショッキングのように誰か、ね、あなたと近しい人だったりとか、あなたの見込み客が興味あるような人を連れてきて、対談を取って提供するとか、クイズ形式で何か情報をシェアするとか、まあ、最新のニュースでもいいですよね。そうなんです。あなたがすごいとか、そういうことではなくて、あなたを中心に様々なコンテンツで楽しませる。まあ、つまり、あなたは笑っていいと思うの、タモリさんの立場、真ん中に立って、うまく、まあ、いろんなコンテンツを回していく。そんなイメージで、メルマガを見るといいと思います。はい。じゃあ、ここでちょっとね、座学だけでもあれなので、ワークをしようと思います。で、そうだな、これは、今後のね、実際のライティングの部分だったりとか、他のセッションでは、しっかりとお伝えします。メルマガでどんな提供するコンテンツがあるのかっていうのは、お伝えするんですが、現段階で、その、いいともを思い浮かべていただいて、じゃあ、それをメルマガに落とし込んでみたら、どんなコンテンツが作れるか、提供できるかっていうのを複数書き出してみてください。では、ここで一旦ビデオを止めて、ワークの方お願いします。